リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
先週私は東京の方に行ってまいりました。私たちの日本ナザレン教団の年会の準備の会に参加してまいりました。また続いて伝道委員会などがあり、それに参加してきました。私たちのこの日本ナザレン教団は東京のですね、目黒区に本部があります。まあ、目黒区といってもほぼ渋谷区、渋谷といってもいいんですね。渋谷駅、いろいろな日本を表す映画とかテレビなんかで大きな交差点が出てきますよね。あれは渋谷駅の交差点ですけれども、あの交差点からまあ歩いて、ゆっくり歩いて20分、まあ早足で歩くと15分ぐらいなところにあります。バスで行くともう5分ぐらいのところにあるビルが日本ナザレン教団の本部ビルであります。そこに本部の事務局、そして、日本ナザレン神学校で、目黒教会がそこにあります。この10年間そのビルをどうしようかなというので、もう散々話し合い、いろんなことをやってきたんですけれども、最終的にもう古いビルなので耐震補強をして、すべてこの古いところをみんな新しくして、そこで、やっていこうということが決まって、3億円をかけて耐震補強、また内部の設備を一新いたしました。で、本当に綺麗なビルになりました。トイレもちょっと薄汚れていた、汚かったんですけれども、ホテル のトイレのようになったんですね。で、いろんなところは改装され、またエレベーターがなかったんですけれども、そこにエレベーターが付けられて、本当に立派なビルに生まれ変わりました。そしてこの感謝のですね、礼拝をそのところで、捧げてきたのであります。で、お金が3億円かかるということだったんですね。で、2億円は、まあ、今まで積み立ててきたお金を、まあ、使いましょうということで、あと1億円を皆さん献金お願いしますということだったんです。1億円集まるかなと思って心配していたんです。でも私たちの桃谷教会も一生懸命皆さん協力いただいて捧げましたね。で、最終的に1億円貯まったのかな、集まったのかなと心配していたんですけれども、礼拝ですね、この感謝の記念礼拝の時の、まあ、献金をしてですね、もうその献金によって1億円が満たされたということなんですね。本当に神様が助けてくださり、導いてくださった、本当にご感謝いたしました。で、ビルを中心としてナザレン教団が新しいこの宣教の働きをしたいなと心から願わされています。神様に私たちのこのナザレン教団を使ってこの福音を伝えてくださいと言いたいと思うんですね。神様は私たちを愛してくださって、救ってくださっています。そしていつも共にいてくださり、私たちを守り導いてくださっています。それはまあクリスチャンだけじゃないですよね。この世界に住む人すべてに神様は心をかけて救おうとしておられるし、導こうとしておられるんですけれども、日本の 99% の人はそのことを知らないというのは本当にもったいないというか、惜しいというか、残念なことです。そのためにこう新しくなった本部ビルを中心として、このナザレン教団、もっともっと神様に使ってくださいと言いたいと思うんです。本当に神様は素晴らしいお方ですよ、優しいお方ですよ。私たちをいつも守り導いてくださっています。そのことをですね、その神様の愛を受け取るというか、実感するというのがこの礼拝の時であります。 私たちはその礼拝の時、今参加しているということ、幸せな人たちですよ皆さんは。私はここにいて本当に幸せだな、ここに、いることができて嬉しいなと思っています。今日も皆さんと一緒にこの福音の喜びに預かりたいと思います。今日の聖書ですね、マルコによる福音書の4章のところですね、イエス様がこの湖、これはガリラヤ湖です。今日の第一ですね、イエス様と一緒の旅ということです。ガリラヤ湖の写真をこう見ますと、私ふと思うんですよ。あれ？これ宍道湖じゃないの？ってですね、思うんです。私が前いた島根県の出雲市には宍道湖という小さな湖があるんです。でも写真見るとそっくりなんですよ皆さん。いつかちょっと比べてどっちがどっちでしょうというのをやってみたいと、すごくよく似ているんですね。まあ宍道湖の方が一回り小さいです。ガリラヤ湖の方が一回り大きいですね。とっても美しいのが宍道湖なんですね。私フェイスブックで宍道湖の夕日っていうのが非常に綺麗なんですね。その写真を次々載せてくれるのがあって、その私はそのグループに入っていて、で時々送られているその宍道湖の夕日というのを見ているんですよ。もうガリラヤ湖そっくりなんですね。ああここで弟子たちはイエス様と一緒に船に乗ったんだなって思うですね。イエス様はこのマルコによる福音書を見ますと、船の上に乗ってこのお話をされたって書いてあるんです。弟子たちがこうイエス様のところにやってきて、病気を治してくださいとか、もっともっとお話を聞かせてくださいとか言って、中には触りたいとかねいう人もいたでしょうから、もうイエス様が船に乗って船からお話をされたとあります。で、お話が終わった後、じゃあ向こう岸へ渡ろうかとイエス様がおっしゃった。で、弟子たちも船に乗って一緒に船旅をしたということです。いいですね。イエス様と一緒に船旅。皆さん、船に乗って旅をされたことがありますか？まあ、私も時々たまにですけど船に乗ることがありますけれども、私の一番の船旅の思い出は青年時代ですね。東京から北海道の苫小牧までフェリーで行ったことがあります。ではですね、東京の教会の青年会で北海道の教会、旭川教会とか、その当時ありました弟子屈教会にですね、ちょっと伝道のお手伝いに行こうと企画をして、で一生懸命お金を貯めて青年10人ぐらいで行ったんですね。楽しい伝道の旅でした。で、その出発が東京から苫小牧までフェリーで行くというのでした。夜船に乗って、まあ、一泊をして、で一日中船の中で、でもう一泊して朝に苫小牧に着くという旅でした。一日中もう24時間船の中ですね。ですから、せっかくあるんだからと、中で小さな聖書研究会、聖書を読んで話し合うときですね、とか、いろんな証をするときとか、集会なんかを企画して、過ごしました。とても楽しいときでした。幸いにも、本当に天気も良くて揺れなくてですね、船酔いになることもなく、過ぎました。船の旅っていいなと思いました。まあここで弟子たちイエス様と一緒に船の旅というのいいなと思うんですね。でも考えてみますとですね、船というと私たちが思い出すのは旧約聖書のノアの箱舟です。その当時、世の中が非常に乱れていて、ひどい状況になっていた。神様はもうこの世界は滅ぼしてしまおうというので、大雨を降らせて大洪水を起こして、その世界を滅ぼそうとされた。 けれども、本当に正直者であり、真面目なノアにですね、船を作りなさいと言われたんですね。そして大きな船を作って、その中に動物とかあなた方入りなさい。で、大嵐が来て大洪水が起こって船に乗っていたノアたちは助かったという記事があります。まあそういう意味ではイエス様と一緒に船に乗っているという弟子たちは、まあ救いの船に乗っていると言えるのではないでしょうか。でもそれを言うならば、この教会というのはもうイエス様がおられる救いの船と言えるのではないでしょうか。まあそういう意味で私たちはイエス様と一緒に救いの船に、箱舟に乗って天国行きに向かっているという幸いな、人たちであります。けれどもそう考えるならば、もっと話をこう膨らませるならば、この地球というのは宇宙船地球号という船でもあるんじゃないかなと思うんですね。この宇宙の中、この一つの美しい、この青い宇宙船地球号、この船がこう動いている。で、その船を救おうとして、イエス・キリストが人間となってやって来られた。イエス様がやって来られた世界、船がこの地球なんですよね。すべての人を救いたいとイエス様は願われてやって来られ、すべての人の罪の責任を自分が負われて十字架にかかって死んでくださって、すべての人の救いはもうあの2000年前の十字架によって完成しているんです。ですからもうこの地球号は救いの船、イエス様が共におられる救いの船だと言えるんですね。でも多くの人が知らないということ、本当に残念なこと、悔しいことですね。なんとか知ってほしい。神様、あなたのことを愛してるんですよ。もう救いは完成されてるんですよ。知ってください、信じてくださいって、もう本当に叫びたいですね。知らなくて。で、自分で悩んで、苦しんで、恨んで、ですね、絶望している人々、そんなこと、しなくてもいいんですよ。私たちは言いたいですよね。救いの船である地球号に、もう私たちはいるんです。もうそれを述べ伝えることができるというのも私たちの特権ですね。そのことをしていきたいなと思います。幸いなイエス様と一緒の旅に私たちはいるということです。第2番目、ポイントですね。困難なことが起こる。ということです。イエス様と一緒の旅、いいなぁと思ったら、37節ですね。激しい突風が起こり、船は波をかぶって水浸しになるほどであった、とあります。ね。イエス様と一緒の旅、イエス様がおられるならば大丈夫じゃないかな、と私たちは思います。けれども、そうではなかった、ということです。イエス様がおられても、この激しい突風が起こり、大嵐になったということであります。神様を信じたならば、教会に来たならば、そして神様を信じ洗礼を受けたならば、すべてが順調でうまくいくならばいいなと思います。けれども、でもクリスチャンになってもいろんな悩みがあり、苦しみがあり、恐れがあり、不安が起こるのがこの世界なんだということです。イエス様が語られた例え話で有名なので、岩の上と砂の上に建てられた家のお話があります。この例え話もそうですね。岩の上に建てた家と砂地に建てた家。で、この岩というのは、まあ、イエス様の言葉、イエス・キリストを表しているんです。イエス・キリストを土台として建てられた。ならば、もう大丈夫かなと思ったら、そうではないんですね。岩の上に建てられた家も、砂地に建てられた家も、同じように嵐は来たとイエス様がおっしゃっている。ですね。ですから、どんな 神様を信じても、どんな宗教を信じても、嫌なことが起こるときは起こるんです。まあキリスト教はもうこれを信じたら全ていいことが起こりますよなんて言いません。もう正直ですからね。でもある宗教はいやいや、もうこれを拝めば、これを信じれば全てうまくいきますよ、反対に他の宗教を信じるとひどいことがどんどん起こりますよと言うんですね。親切な方中にはあるんです。教会のボタンピンポンと押されてですね、私がはいと出ますとですね、あんたここにいるのって、こんなところにいちゃダメだよってですね不幸になるよとかですね、わざわざ教えてくださる親切な方がおられて、ありがとうございます、ご忠告感謝しますと言うんですけれども、でもその方が信じている宗教を信じても嫌なことは起こるんです。台風は起きますしね、地震はありますし、何を信じても何あっても嫌なこと、辛いことはあるんですよというのがこの世の中なんだということです。ですから私たちはそれを素直に、ああこの世の中で生きているということはそういうことがあるんだというのを素直にまず認めることが大切です。ペテロ第一の手紙の4章12節にこうあります。愛する人たち、あなた方を試みるために身に降りかかる火のような試練を、何か思いがけないことが生じたかのように驚き怪しんではなりませんと書いてあるんですね。あなた方を試みるためにこの試練が起こってくるんです。で、そのことをこう、もうそれは当然起こることだから、ああ来たと思ってあたふたする必要はありません。もうそれは順調なことですよということなんですね。うまくいくと思ったら間違いだということなんですけれどもですね、岩の上に建てられた家と砂地に建てられた家の違いは、その嵐の中にあっても耐えられるのか崩れてしまうのかという大きな違いがあるんだということなんですね。どんな苦しみがあっても、どんな辛いことがあっても大丈夫だと私たちは信じてもいいし、信じるべきなんです。まあこのいろんな試練とか辛いこと、苦しいことというのはとても素晴らしい恵みの時でもあります。そのことによって私たちは成長するんですね。そのことによって人を思いやる心を持つことができるし、忍耐力というとても素晴らしい品性を身につけることができるんです。ですからそういうことも絶対無意味なことではないんですね。ですから試練が来ても、ああ来たな、予定通りだと、ね、順調順調と思ってびっくりする必要はありませんよ。でもイエス様がおられるんですよ、すぐそばにおられるということですね。こんなことが起こりますけれども順調にいきますよ。第3番目ですね、今日一番大切なポイントであります、必ず助けられますということです。この嵐が起こった時にイエス様はどうされていたのかということが書いてありますね。イエス様はここで寝ておられたということです。なんかこのイエス様を見るとちょっと私安心するんですね。イエス様は朝早く起きられて、まあ蒼天祈祷会と言いましょうか、神様にお祈りを、神様とお話をしてですね、一日の計画とか、こうしましょうか、ああしましょうか、いろいろこう、教えられ、また考えて出発をされ。で、すぐに人々がやってくるので、病気の人なんかを癒してあげたり、で、神様のお話をされたり、もう食事をする暇もないくらいお忙しく、しておられた。で、船の上で、なんかその波に揺られていると眠くなられたんでしょうね。 きっと気持ちよかったんじゃないかなと思うんですね。うとうととこう寝ておられる。昼寝というのは健康にいいそうですよ、皆さん。私も時々昼ご飯食べた後眠くなるですね、寝ることあります。あんまりたくさん寝ちゃダメみたいですね。まあ10分から15分ぐらいこう寝て、そして起きるとすっきりして仕事も片付くようになると言われています。昼寝、まあ礼拝に出られて中にこう寝ている人もいるんですけれどもね。まあ私いいと思いますね。家で寝られるよりも教会の礼拝に出られて寝られる方がずっといいんじゃないかなと思うんですね。神様の愛は、福音は耳だけじゃなくてですね、この心というか肌と言いましょうかね、体を通しても入ってくると思うんですね。ですから皆さん疲れていて今日眠いなと思ったら礼拝に来て寝ていただいていいと思いますよ。イエス様も寝ておられましたからね。あ、これイエス様の後に習っているんだなと思ってですね、寝ていただいてもいいんじゃないかなと思いますけれども、弟子たちはもうそれどころじゃなかったということですね。もう大波が起こって、船の中に水がバシャーッと入ってきて、船の中に水が入っていっぱいになったらもう転覆してしまいますからね。もう一生懸命その水を買い出すのに忙しかった。で、そのところでイエス様はふと見ると、みんなびっくり仰天、こんな時に寝ているですね。びっくりした。で、このところですね、先生、私たちが溺れても構わないのですか。これどういう意味だと思いましょうかね、皆さん。先生、私たちが溺れても構わないのですか。ね、起きて私たちを助けてくださいという意味だったと思いますか。そうじゃないと思うんですね。イエス様のことを弟子たちはまだまだよく分かっていないので、この状況で私たちを助けられるとは思わないと思うんですね。何こんな時に寝ているんですかと、私たちと一緒に水を買い出すのを手伝ってくださいよと、先生だからといってそんなところで何もしないのは許しませんよみたいなね、こう気持ちあったんじゃないでしょうかね。イエス様を起こそうとした。でもこの時に弟子たちのする最高の正解は何だったと思いますか。皆さんか、嵐の中イエス様が寝ておられる、もう水が入ってくるというのですることは何でしょうかね。正解というのは何でしょうかね。正解はですね、イエス様と一緒に寝ることですね。大丈夫だよとイエス様は、もうイエス様信じていたらね、あ、イエス様は寝ておられるから大丈夫だ、じゃあみんな寝ようぜと言ってですね、寝るというのが一番の正解だと思います。と言われてもなかなかそうはいきませんよね。私たちね、それどころじゃない、沈んでしまう、死んでしまうと、あたあたするのが私たちです。で、イエス様はこのところで起き上がってですね、すごいことをなさったということですね。この波に向かって言われた、湖に向かって言われた、叱って言われたですね、黙れ沈まれと言われた。びっくり仰天ですね。そんなん叱ったって言うこと聞かないでしょ、私思うんですけれども、でもその声を聞いて、湖が、風が、波が言うことを聞いて、全く収まって凪になったという、ものすごい奇跡が起こったんですね。イエス様が助けてくださったということです。いろんな問題あります、いろんな悩みがあります、心配事があります、不安なことがあります。これから私はどうなるんだろうとか、私の家族はどうなるんだろう、この世界はどうなってしまうんだろう、私たちのナザレン教団はこれからどうなってしまうんだろうとか、まあ考えたら不安なこと、心配なこと、恐れることはたくさんあります。まあそれに対して できること、まあ水を買い出すこととかね、できることはしたいなと思うんですけれども、それしかもうできないですね。で、それがどれほど役に立つのかなとは思います。私たちができることは一生懸命しますけれども、でも最終的にイエス様は必要な時に一番良いタイミングで必ず私たちを助けてくださいます。あなたのことを今あなたが悩んでいる、心配している、苦しんでいる、恐れていることも、イエス様が、神様が一番良い時に一番良い方法で一番良いことをしてくださいます。私たちはそれを信じてもいいし、信じるべきです。そして、あ、大丈夫だ。イエス様が一緒におられる。イエス様が必ず助けてくださる。信じることであります。私たちはイエス様と一緒の船にもうすでに乗っています。洗礼式の時に、あと私たちの頭に水がかかり、そして耳には聞こえなかったですけれども、霊の世界で声が聞こえた。これは私の愛する子、私の心にかなうものだ。私はあなたを愛しているよ。そして天から鳩のような聖霊が私たちの上に臨んでいるのであります。毎月の聖餐式の時にパンを食べ、ブドウジュースを飲みます。あれはイエス様の体であり、イエス様の血です。イエス様そのものと言ってもいいです。それを私たちが食べる。お腹の中に入って、それが消化されて吸収されて私たちの体に入ってくる。です。もうイエス様が、神様が私たちの中におられる、もう一緒におられる、共におられるなんてもんじゃない、もう一心同体になっているようなものですよ。私たちはイエス様と共に、イエス様と同じ船に、イエス様が私たちのうちにいて、共に生きておられるんです。そして大丈夫だよ。ここでイエス様がですね、言っておられる、ちょっと叱られている、と言いましょうかね。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。まあ、ちょっとこの役がちょっとなんか怖い役になっていますけれどもね。どうして怖がるかな。私ここにいるのにもっと私信じてくれないのかな。ちょっと悲しいなという感じじゃないでしょうか。私ここにいるのに、あなたのそばにいるのに、あなたのうちにいるのに、大丈夫なのに、もっと私信じてよ。ということではないでしょうか。イエス様はいてくださいます。私たちはイエス様と同じ船に乗っています。大丈夫ですよ。イエス様は必ず助けてくださいます。あなたの人生を祝福してくださるし、私たちの家族を守ってくださるし、この世界も必ずイエス様が救ってくださいます。私たちが信じなくて誰が信じるでしょうか。私たちが希望を持ってなくて誰が希望を持つことができるでしょうか。大丈夫だという希望を持って生きてまいりましょう。お祈りいたします。神様、あなたの皆を褒めたたえます。イエス様はなぜ怖がるのか、まだ信じないのか。私たちはすでにイエス様と同じ船に乗っています。いや、イエス様は私たちのうちにおられます。大丈夫ですよ。私を信じていなさい。私が必ずあなたを助けるから、あなたを、あなたの家族を、この世界を救うからと言ってくださいます。ありがとうございます。不信仰な私たちをお許しください。あなたを信じます。あなたを信じてこの一週間を歩みます。私たちの歩みをどうか導いてください。いろいろな問題があります。いろんな心配事があります。不安なことがあります。どうか一番良い時にあなたの御心を行い、あなたのご栄光を表してください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく聖聴の時を持ちましょう。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。